罪であると言ってもいい過ぎではありません。どんな外科医の名人でも生きている人の体を切り刻んで解剖することはできない。その外科医はまず患者さんが死んで初めて、解剖することができるのであって、死体には命がないと言ってもそれは当然のことです。ちょうど外科医が人間をまず殺してから、死体希望するのと同じように、人間の理解力で聖書を理解しようとする者は聖書をまず命のない書物にしてしまい、それから小さく切り刻んだ一部分の顕微鏡で調べるのと変わりないわけですけど、そこに命がないというのは当然のことです。私たちは聖書を死んだものにしたいとは思いません。聖書は命であり、生きる言葉として私たちに語りかけてくるはずです。そうすると聖書が主体で、私たちが極体、すなわち聖書が中心で、私たちが対処物になるわけです。私たちは聖書を判断するのではなく、聖書が私たちを判断するのです。聖書の絶対無比な性質は霊感という言葉で表現されます。それでは一体霊感とは何でしょうか。霊感とは神が吹き込むという意味です。前に読めました箇所も一回読みます。ごめんなさい。テモテ第2の手紙の3章中国節。聖書はすべて神の霊感によるものです。と、パウロはテモテに書いたのです。聖書はすべて神の霊感によるものです。ここで神の霊感と言われるものは、主なる神が吹き込んだという意味です。それから前に読んでもらいました箇所、ペテロ第2の手紙1章の21節。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。これら二つの御言葉は次のような三つの事実を含んでいるなのではないでしょうか。第一番目、主なる神は聖書の発起人、すなわち著者そのものです。二番目、神の御言葉は人間に与えられ吹き込まれたものです。三番目、彼らはいわゆる預言者たちは与えられ受け取ったものをさらに伝えてきました。すなわち述べ伝え書き伝えました。霊感としての聖書はこれら三つの事実を特徴として持っています。これら三つの面は、実際は一つの統一的なものを形成しています。なぜ第一番目、使わすこと、二番目、受け取ること、三番目、さらに伝えることです。あるいは同じことを次のように言うこともできるでしょう。第一番目、語られた御言葉、二番目、受け取られた御言葉、三番目、書かれた御言葉です。私たちはこのことを次のように理解することもできるでしょう。ABC しましょうか。 A はすなわち差し出し人、 B はすなわち受け取り人、 C は述べ伝え書く伝えられたこと、すなわち聖書です。聖書は旧約聖書と新約聖書の中で、次のような要求をしています。すなわち A equal C、 つまり語られた御言葉は書かれた御言葉に等しい、 という要求です。私たちはこういう聖書の要求を聖書の完全な霊感と呼びます。部分的ではなく、聖書の全体こそが主なる神の御言葉なのです。神によって書かれた御言葉は少しも変わることなく、人間によって書かれた御言葉に等しいものとなっています。ヘブル人への手紙の一章一節を見ると次のように書かれています。389ページになります。ヘブル人への手紙一章一節です。神は昔前祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。まあ、この御言葉の中に霊感の三つのことが要約されています。第一番目、神が語られたということ。二番目、預言者たちを通して語られたということ。三番目、先祖たちに語られたということです。はっきりしていることは、預言者たちを通して主は語られました。すなわち、すべての預言者たちを通して語られ、しかも、すべての預言の全体によって語られたということです。すなわち、聖書は間違いのない、主なる神の御言葉そのものです。それでは、これから霊感の、まあ、これら三つのことについてちょっと聖書に語ってもらいましょう。まず第一番目に、主なる神は御言葉の発起人、すなわち著者です。このことについて私たちは、まあ、三つに分けて考えてちょっと見たいと思います。第一番目、父なる神が語られたこと。二番目、主イエス様が語られたこと。そして第三番目、聖霊が語られたことです。なぜなら、主なる神は唯一の神ですが、三つの異なった人格、すなわち父なる神、御子、主イエス様、また聖霊を持っているお方であるからです。まあ、神の御言葉は神の御言葉である。という命題は、なんと当たり前のことでありましょう。けれども今まで長い歴史の中でどれだけ多くの人たちがこの当たり前なこと、すなわち神の御言葉は神の御言葉であるという命題を否定するために頑張ったことでしょう。しかし結局主なる神の御言葉の否定を徹底的に証明することはできませんでした。例えば、まあ、ドイツで始まった聖書批判は A equal C ではない。すなわち神の語られた御言葉と聖書に書かれた御言葉は等しくない。ということを証明しようとしたものです。しかし、主なる神は御言葉の発起人、すなわち著者です。まあ、神が語られた。これこそ聖書が全く当然のこととして行う要求であります。神が語られたと聖書が伝えているとき、語っているものが本当に神であるかどうかを証明する必要は全然ありません。聖書は神が語られたことをそのまま私たちに伝えています。ですから神の御言葉は本当に神の御言葉であるということを証明してもらいたいということは何という侮辱でしょうか。聖書は事実だけを述べ伝えている書物です。主なる神が語られたと聖書が言っていることはそのまま事実として妥当します。それを私たち人間が認めようが認めないが、 事実は事実です。主なる神が語られたことは主ご自身の啓示です。それは上から与えられたものです。人間の言葉は下から来たものであり、主の御言葉は上から来たものです。まあ、一つの言葉が同時に上からと下からと両方から来ることはありえません。主なる神の言葉と人間の言葉とは、その本質上全く違った性質のものです。主なる神が語られたと聖書が言うとき、それは聖書が私たちに伝える御言葉が、その本質上人間の言葉とは全く違っていることを私たちに明かしします。まあ、主なる神が語られたという聖書は言ってますが、まあ、その実例をいくつか聖書の中からちょっと見てみましょうか。まあ、創世記からもう数えられないほど主が語られた、仰せられたという言葉は何回も何回も何回も出てきます。創世記一章の三節。その時神が光をあれと仰せられた。六節。ついて神は大ざれを水の間にあれ、水と水との間に区別があるようと仰せられた。九節。神は手の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れようと仰せられた。注意説。神は地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種の実を結ぶ価値を地の上に芽生えさせようと仰せられようとそのようになった。注意説。ついで神は光るものは手の大皿にあって昼と夜とを区別よ。印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。手の大皿で測るものとなり、地上を照らせと仰せられた。24節。ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や羽物、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。26節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。29節。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。運動とあります。まあ、何回も何回も何回も主は仰せられたとあります。